計の針は9時21分に向かっています。みんなでリレーフォーライフ。このコーナーはがん患者とそのご家族を支援するチャリティーイベント、リレーフォーライフに関する情報をお送りします。毎週水曜日はリレーフォーライフジャパンスタッフパートナーの大須賀義明さんをスタジオにお迎えし、全国各地のリレーフォーライフに関わる方にお話を伺っていきます。また月曜、火曜、木曜、金曜日はがん検診予防に関する手記や全国のリレーフォーライフの報告、がんに関する情報や皆さんからお寄せいただいたメッセージなどをお送りしています。ということで今日は水曜日ですので大須賀義明さんをスタジオにお迎えしました。大須賀さん、おはようございます。
おはようございます。
今日もご機嫌ですか？
もういつもご機嫌ですよ。
今日残念ながらね、岡崎市内ちょっとしとしとと雨が降っているんですが、今霧雨のような雨なんですが、
はい、はい、そうですね、久しぶりかな、水曜日。
そう、なんかね、
なんか晴れとか曇りとか言ってるの多いよね。
久しぶりに雨模様。
そうですよね、まあ雨も降らなくっちゃ。
そうなんです、
このね、間の日、要は平日、月から金、金はダメだな、月から木まで雨降ってもらって、で、その分、週末は、雨降らずにいただくというのが、この季節の、まあ、定番となってほしいですね。はい。
このリレーフォーライフが、かなりいろんな各地で開催されるために、うん、週の真ん中あたりは雨でもいいけれども、うん、週末は晴れてほしいなという、大須賀さんの、
そう。
希望。
希望、願い。僕だけじゃないですよ。
リレーフォーライフ、全国のリレーフォーライフに関わってる方々が、はい、みんなが思うこと。
思うことですね。
ねえ。
で、まあ、そんな天気の話をしてね。
はい。
実は、先週末。
はい。
9月の2、3なんですが。
はい。
リレーフォーライフジャパン2017、福井。
福井。
こちらに行ってまいりました。
福井はどうやって行かれたんですか？
車。
は
それも、一人で、10時入りだったんで、
はい、
2日の土曜日のね、朝10時入りでしたので、本当ね、気持ちはね、6時には出てゆっくり行こうと思ってたんですよ。うん、そうしたら何のことない。うち出たのが7時前で。
あら、ちょっと寝坊ですか？
寝坊というか、起きれなかった。一緒だ。
一緒です、
一緒だ。で、岡崎インター近くのね、コンビニで、はい、朝食を、
まあ、
調達し、車の中で食べながらなんですけど、そこを出たのが7時前。
はい。
で、着いたのが10時前
に。あ、でもちゃんと10時に。
当たり前じゃないですか。
当たり前。
営業の基本は5分前ですよ。
素晴らしい。
もう、
素晴らしい。
ですからね。ついてました。
5分前には。よかったです。実は。よかったです。遅刻じゃなくて。
本当ですよ。
よかったです。
それで、グラウンド行ってみんな待ってるかなと思って、行ったら、はい、グラウンドに誰もいない。
なんでですか？
と思って、俺、日にち間違えたと思いながらでもちゃんとテントが立ってるんですよ。
はいはいはいはい。準備はできている。
そう。ということは、まだ、施設、実はその、今回ね、リレーフォーライフジャパン福井行われたのは、
はい、
福井健康の森というとても素晴らしい場所なんですけど、いろんな施設、プールだとかテニスコートだとか、陸上競技場だとか揃ってる、はいはい
は
い、
健康のために何かする場所ですね、いわゆる、ね、
何かする場所、
何か運動したりとか、はい、いろんな催し物が
そういうことです
かっていう場所ですね。
はい。で、そこの 400m トラックでのリレーフォーライフの開催でした。
はい。
で、その準備をしてた、まあ、実行委員の方たちのまあ、メインとなる、福井県の健康管理協会さんっていうのが、すぐその 400m トラックの上、
はい、
階段をポンポンポンと上がってたところに施設があるんですよ。あ、多分みんなそこだなと思ったら、
うんうんうん、
案の定そこに皆さん見えて、はい、よかった、ちょっとほっとした。
あ、よかった、みんないて、みたいな。
そうそうそう。あ、よかった、日にち間違ってなかった、みたいな。
ね、日にち間違って福井まで行っちゃったらちょっと大変ですからね。
もう涙しかないですよね。
ねえ。まあ、どっか遊んで帰ろうかぐらいの余裕があればいいですけどね。
まあ、当時も見に行っちゃうぐらいのね、ね、越前海岸でお芋食べちゃうぐらいの。
カニ食べちゃうみたいな。う
ん、ね, ねなんですけど。でもそれをせずに、ちゃんとリレーのね、
はい、
会場で、お仕事してまいりました。
はい、よかったです。福井はどうでした？なんか天候は守られましたよね。
晴れでした。
風が強かったっていうのをちょっと伺っているんですが、
強かったんですよ。
どうだったんです？どれぐらい強かったんですか？
まずそのテントはしっかりと設営されてたんで、
はい、
その飛ぶようなことはなかったんですけど、そのテントの中にある机の上に いろいろ書類置いとくじゃないですか、はいはいはいはい、でちょっと飾るからなと思って何がしかをこう重しにしてたんですよ、はいはい、そしたらその重し事をすっ飛ぶっていう
結構な風で
したね。結構な風でしたよ。
それはちょっとリレーこう歩くのにもちょっと嫌な感じですか。
そうですね。でまだね歩くのは我慢できるんですけど、うんうん、リレーフォーライフ夕方夜
ルミナリエ
並べ
どうでした。
もう並べたそばからもうすっ飛ぶとかそこでピシャーと倒れちゃう風でね。
火は
そこです。
そこですよね。
そこです。
もうルミナリエといえば皆さん火をね灯すんですよ、うん、なので風が吹くと皆さんどうなるか分かりますね。大丈夫ですか。ちょっと聞いてみてください。じゃあどうですか、はい、
そうなんですよ。風が吹くとその袋がですね煽られて火に触れてしまって
怖いじゃないですか。
燃えてしまうっていうこういう状況が起きるんですね。で今全国のねリレーフォーライフでは結構な数の実行委員会の方たちが、はい、実は LED ライトを使ってるんですけど。
なるほど、う
ん、福井はいまだに、まあ、岡崎と一緒なんですけど、はい、ろうそくでやって見えてね、はい、でやっぱり準備してる時に、うん、こうじゃあみんなで火つけようねなんてやってたらわーっと燃えてしまったのもやっぱり使ってちょっと残念だったんですけど、
ルミナリエをまだ知らない方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。ちょっとご説明しますね、うん、袋が紙なんですよね。
紙袋
に何かしらメッセージを書くんですよね、うん、絵だったり文字だったりいろんなメッセージを書いてその思いを、メッセージを書いてその中にですね明かりを灯すんですね。で、まあ、福井も岡崎もなんですけどろうそくを未だに立てている。もちろん LED ライトのところもあるんですが、うん、もう昔ながらのやり方という感じでずっとろうそくの明かりを灯しているので風が吹いてしまうとそのろうそくの火が紙袋に燃えてしまう
と。そういうことなんです。で、実は一旦半分ぐらいまでつけたんですが、はい、これはダメだということで、うん、また全部消したんですよ。
あ、なるほどね。ちょっと危険だということです。
そうで、せっかくのルミナリーが燃えてしまってはいけないというのもが、はい、まあ一番大きかったんですけど、そうですね、で様子を見ながらだったんですが、はい、まあ、その、どうだろう、700から800ぐらいルミナリーやったと思うんですけど、そのうちの200ぐらいを使って、HOPE という文字をね、H-O-P-E、HOPE という文字を実は作ってるんで、はいはいはい、で、それだけでも、なんとか点灯させて、で、エンプティーテーブル。
はいはい、
要は、その日に、その場所に来れなかった方たち、皆さんのためのエンプティーテーブルっていうのがあるんですが、はい、まあ、その儀式に、をなんとかやろうということで、で、地元のテレビ局のそのアナウンサーの方が、実はそのエンプティーテーブルの朗読をしにだけ来てくれてたんですよ。
なるほど。
そのためだけに駆けつけてくれて、はい、ですので、まあ、なんとかそこはね、HOPE という文字を点灯させて、
で、朗読しようと。
そう。
はい、
で、その、エンプティの時間もねとってもいい時間でした。おごそかな、
ああ、うん、よかったです。
その時間も無事に終了して、
はい、
でどうだろう、夜8時前ぐらいになってちょっと風やんだからこれいけるぞと、
はいはい、
いうことになって、またそのちょっとルミナリエの袋もね口の部分をこう風対策で折り曲げたりして、
なるほど、
ちょっとずつ工夫をしながら、またね再点灯したんですよ。
お
で、それが終わったのが8時過ぎ、
はい、
で、その再点灯してたねスタッフの間からはもう全部火が灯った時には歓声が上がって、で、ハイタッチ、
はい、よかった、うん、より感動が吹きね、
そうなんですよ、
深まりますね。
だからね困難っていうのはね、
うん、
そう見て思ったんですけど、うんうんうん、困難を困難だと思ってしまっただけだとそれで終わっちゃうんですよ。
そうですね。
でもそれをみんなで乗り越えることで感動って2倍にも3倍にもなるなっていうことを改めてその場で知ることができてとっても良かったです。で、それ以降はその強風にも見舞われず無事、
神様味方してくれましたね。
そう、一晩無事にルミナリーもね点灯されたまま過ごすことができ
あ、よかったです。
そうなんですよ。でね、2日目の朝もねなんと実行委員の方たちの手作りでですね、
はい、
おにぎりと、お味噌汁を振る舞っていただいて、美味しかったです。
すごい、
もう幸せな時間でした。
幸せですよね。朝歩いて歩いて歩いて ね、ちょっとお腹空いたなと思う時にあったかいお味噌汁とおにぎりも、うん、このおにぎりも、ね、手作りでということなので本当に心がね込められているんじゃないかななんていう風にお手製の、ね、おにぎりと味噌汁っていうのはやはり何よりもあったかいなっていう気が
嬉しかったですね。
そうですよね。
でその作ってくれたメンバーもね、
はい、
もうほとんど夜、まあ、仮眠取った方も見えると思うんですけど、そんな中朝5時ぐらいから、その準備をしていただけて、
はい、
で朝7時に皆さんにこう振る舞っていただいたという形です。うん、ですのでとても嬉しかったですね。
よかったです。そして福井なんか今回目で見て楽しいというかすごいっていうものがあるっていうふうに伺ったんですけれども、
それもね構想1年半だって言ってましたけど、の実行委員の方のお一人が
1年半
そう実行委員の一人の方の発案で、ペットボトルのキャップ、
はい、
蓋ね、
はい、
あれいろんな色があるじゃないですか。
ありますあります。赤だったり青だったり
こっちが白って言ってるんで中でカフェ
って色って言ったらなんか白よりこういろんな色かなと思うんで、いやいやいや赤だったり青だったり白だったり ね、
あと黄色っぽいのもあるし、はいはい、いろいろあるじゃないですか。それを組み合わせて、まあ、エコキャップアートっていうような形で、
はい、
絵を作ろうぜってなって、でそれも各チームの方にですね割り振って、
はい、
皆さん全チームで一つの大きなエコキャップアートを作ったんですよ。
どれぐらいの大きさですか。
どれぐらいの大きさ、そう大きさか、うん、測ってないんですよね。
測ってないんですね。
でもね横がねどうだろう3メーターぐらいあると思う。
うわすごい。
で高さも人の背より十分高い2メーター
今ですね、フェイスブックのね、リレーフォーライフジャパンの公式のところでちょっとね、はい、写真が載ってましたので、見ているんですが、そう、背丈はね、人が持って高いんです。人より高いです。
そう。多分、レイちゃんのね、3倍ぐらいある。
それはちょっと言い過ぎ。確かに、松井玲子は、かなり背低いんですけれども。でも3倍は
大阪さんの 1.3 倍ぐらいで、レイちゃんの3倍ぐらいか。
でも人がね、ちょうど手を伸ばしたぐらいの高さかなっていう感じが。
ですね。なんで2メーター、はい、2メーターちょっとぐらいかな。
そうですね。
の高さで、その倍ぐらいの今度横幅で、
はい。
2017リレーフォーライフジャパン
福井。福井と書かれてあって、
はい、
集まるという字が書いてあるんですが、集合の集合。
今回のテーマなんです。
あ、そうなんですね。
いいところに気づいてくれました。
うん、なんだろうと思って。
集う。
集う？
はい。集いだったかな。
集い、集いで大丈夫ですか。
どっちかです。すいません、開会式の時にちゃんと実行委員長説明してくれたんですけど、写真撮るのに一生懸命すいません、ちょっと聞いてませんでした。
でもとってもね、緑色のハートがあしらっていて、そしてその、うん、上にはですね、手と手が握手をしている状態。うん、そして、リレーフォー、2017リレーフォーライフジャパンというのと、月と星、まあ、リレーフォーライフの、
ロゴマークですね。
ロゴマークですね。あちらがあって、下の方に、その、集うとか集いっていうのがね、うん、で、また日付も載っているという。いう状態、すごく素敵に出来上がってます、ね、
これだから閉会式の直前までかかって準備をして、
はい、
で2日目のそのお昼前っていうのもちょっと風が出てきてたんですよ、
はい、
でそれに煽られながらも実行委員の人たちがね、はい、壁に貼り付けてる姿をずっと見てましたけど、
はい、
うん、とっても大変だったんですけど、やった
いいですね、
あとは、
ね、
感動的だったと思いますよ、
ね、はい。それではメッセージがここでね届いておりますのでお読みしたいと思います。はい、紅のチャーシューさんからいただきました。
ありがとうございます。
おはようございます。おはようございます。今日もインターネット経由で聞いています。大菅さん、福井は楽しめましたか。
楽しめました。
私も昨年と一昨年はリレーフォーライフ福井に行ったのですが、とっても感動をいただきました。
うん、
会場にセラピー犬という癒しを目的にしたワンちゃんが来ていたのですが、吠えないように訓練されているのに、なんと2年連続吠えられました。
そうな、チャーシューは欲しいですからね、ワンちゃんも。
え、そういうことですか。
うん、食べれるんだと思って。
チャーシューさんはいい思い出ですって書いてあります。
あ、僕は、今年ね、実はセラピードッグなかったんですけど、ですね、今回福井に行って感じたことが、福井の方々の本当に温かさ
は
ね、はい、今回痛感しました。とっても優しかったです、皆さんが。
そうか。
まあ、本当にいい方たちばかりで、 なんか、ま、ちょっとまた今日も行きたくなっちゃったなっていう感じ、会いに
じゃあまた3時間車走らせて
ダメです、今日まだこの後仕事がたくさん残ってます
またお休みの日に、はい、はい、行っていただきたいなと思います。そしてね、あ、うん、さあ最後にチャーシューさんがね、9月はトップシーズンです、皆さん楽しみたいですねといただいております。
そうです、今週末もあります。
今週末が、
うん、岐阜、僕は岐阜行くんですけど、同じ日に、はい、あの静岡市でもありますし、
はい、翌週
9月の16、17が、静岡県の長泉町なんですね。
はい、
で、その
次、23日。
岡崎。
岡崎開催されました、はい。皆さん、9月23日土曜日から24日までは、岡崎のリレーフォーライフが開催されますので、ぜひね、
はい、
お越しいただきたいなと思います。そして最終週はは
い、第5週がですね、豊川市の方で開催されますので、
はい、こちらもね、東三河ですからね、ここからは近いですからね。
40分です。
もう、ぜひ、岡崎だけとは言わずに、はい、岡崎と豊川ね、お近くの方は行かれていただきたいなと思います。
今週の岐阜も近いです。
あ、そうですね、どれくらいですか。
うんと、電車でね、 JR 岡崎駅から岐阜駅までは50分なんで、
はい、
はい、近くに出てきてください。
はい、ということで今月は毎週どこかでリレーフォーライフが開催されてますので、
毎週どこかにいます。
毎週どこかに大菅さんも現れるということなので、
はい、
ぜひ皆さんね、大菅さんを会いに行くのもよし、いやいやいや、
リレーフォー。笑いに行くのもいい
ですよ。でもね、本当にウォークイベントなのでね、ぜひ皆さん参加していただきたいなと思います。
はい。
以上、リレーフォーライフのコーナーでした。大菅さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします。